12ページから19ページまで、市政ニュース。138タワーパークサマーフェスタを開きます。期間は7月17日土曜日から8月29日日曜日までです。期間中の催しです。8月13日金曜日から15日日曜日までは、サマースポットイルミネーションと138タワーパークで花火をしよう。8月14日土曜日はワクワク花火スクール2021と100周年記念市民チャレンジ事業キャンドルフェスタ2021。8月15日日曜日は星空入門があります。また7月20日火曜日から8月31日火曜日まで巨大気温グラフを設置します。お問い合わせ先は国営基礎山線公園138タワーパーク ID1024089。 一宮市100周年記念事業謎解きウォークラリーを行います。一宮にまつわる謎を解きながらコースを回り、魅力いっぱいの一宮を体感しましょう。第3弾、中心市街地コースは7月17日土曜日から行います。延期となっていた第1弾、138タワーパークコース、第2弾、繊維団地コースも同時開催します。ウォークラリーマップを7月17日土曜日からアイビル1階観光案内所で配布します。時間は午前10時から午後6時まで。先着1000人です。すべての謎を解いた方に抽選で限定グッズや市の特産品をプレゼントします。詳しいことは ID1039845をご確認ください。お問い合わせ先は、100周年推進室、一宮市100周年実行委員会事務局です。一宮秋の緑化フェアのイベント出展者、野外ステージ出演者、キッチンカー出展者を募集します。秋の緑化フェアは、10月2日土曜日、3日日曜日に138タワーパークで開催します。申し込み資格など詳しいことは ID1029667 をご確認ください。お問い合わせ先は公園緑地課です。アクセルとブレーキの踏み間違い防止装置設置費用を補助します。高齢運転者によるアクセルとブレーキの踏み間違いが原因となる交通事故を防止するため、令和3年4月1日以降に設置した後付けの急発進等抑制装置の費用の一部を補助します。補助金額は1人1機限り、設置購入費の5分の4、1000円未満切り捨てです。障害物検知機能付きは上限3万2000円、障害物検知機能なしは上限1万6000円です。詳しいことは市民協働課にお尋ねください。ID1035210。 自転車用ヘルメットの購入費用を補助します。自転車用ヘルメットの着用促進と交通事故による被害の軽減を図るため、購入費用の一部を補助します。先着、予算に達し次第終了します。補助金額はヘルメット購入額の2分の1、上限2000円、100円未満切り捨てです。対象者は市内在住の方で、 平成15年4月2日から平成27年4月1日までに生まれた児童・生徒など、または昭和32年4月1日以前に生まれた方です。対象のヘルメットは SG マークなどの安全性の認証を受けており、4月1日以降に市内の店舗で購入した新品のものです。学校指定の通学用ヘルメットを除きます。申請方法など詳しいことは、市民協働課にお尋ねください。ID 1040837。 なお、業務上使用する事業者への補助は、ID10408023 をご確認ください。市民協働課からでした。地域福祉計画策定委員会委員を募集します。市では、令和5年度から第1期地域福祉計画、地域福祉活動計画を策定します。この計画に皆さんの意見を反映させるため、策定委員会の委員を2人募集します。応募資格は市内在住の平成13年7月1日以前に生まれた方です。お問い合わせ先は福祉総務課 ID10408811。
高齢福祉課からのお知らせです。高齢者の皆さんへ、在宅福祉サービスなどをご利用ください。市では在宅福祉サービスとして、日常生活に支援が必要な高齢者の方に、介護予防・生活支援のためのサービスを提供しています。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一部郵送での申請も受け付けます。65歳以上の一人暮らしの方、病弱な高齢者世帯の方などへ、緊急連絡通報システム、配食サービス、一食330円から570円まで。日常生活用具給付があります。寝たきりの方へ、寝具洗濯乾燥。寝具洗濯乾燥は、病弱な高齢者世帯の方も利用できます。寝たきり高齢者等見舞金支給、月3000円。訪問・利用・美容サービスがあります。介護が必要な高齢者の家族の方へ、家族介護用品給付、認知症高齢者創作支援サービス、月380円です。その他の福祉サービスとして、福祉タクシー料金助成、愛の杖の給付、シルバー入浴助成券、年一人一冊18枚綴りです。在宅福祉サービスなどの内容や申請方法などについては、高齢福祉課へお尋ねください。ID10108613。 在宅医療についてご相談ください。高齢者が自宅で療養する場合に、訪問診療や訪問看護に対する相談に応じています。地域包括支援センター、または高齢福祉課にご相談ください。ID10128484。 憩いの広場などの福祉施設をご利用ください。介護保険証などの本人確認ができるものを持参の上、各福祉施設でお申し込みください。浴室利用は1回100円です。ID10018015。 お出かけ広場をご利用ください。お出かけ広場は地域の皆さんが気軽に集まって交流できる場所です。健康づくりなど様々な活動を行っています。 詳しくは高年福祉課へお尋ねください。 ID1014563。 認知症初期集中支援チームをご活用ください。専門知識を持つ看護師、精神保健福祉士などが認知症またはその疑いのある方、家族を訪問し、一緒に解決策を考えます。必要に応じて認知症の専門知識を持つ医師の訪問も行います。対象は市内在住の40歳以上で自宅で生活し、認知症の疑いのある方、または認知症で次のいずれかに該当する方です。1. 認知症疾患の診断を受けていない方。2. 認知症疾患の臨床診断を受けたが、医療・介護サービスを受けていない、または中断している方。3. サービスを受けているが、認知症による症状が強く、どのように対応したらよいか困っている方です。お問い合わせ先は、認知症初期集中支援センター今伊勢 80-0506 です。ID1011748。 地域包括支援センターをご利用ください。高齢者に関する総合的な相談に応じています。対象地区と支援センターです。宮西、貴船、大志は町中 85-8672、 神山今伊勢町奥町は安らぎ 61-3350、 向山富士丹陽町千秋町は千秋 81-1711、 西成浅井町はあうん 51-1384、 はぐり北方町、木曽川町は、コムネックス瑞穂、86-5333。大和町、萩原町は、萩の里、67-3633。おこし、この部中島、三条、大徳、朝日、海明は、大限会、61-8273です。ID、1001018。ふれあいクラブをご利用ください。おおむね60歳以上の方が対象で、談話やカラオケなどの娯楽、趣味を通して交流できます。3箇所あります。千秋町の千秋楽楽会、音羽のふれあいルームサロン小島、春明の春明憩いの館爽やか会です。高年福祉課からでした。後期高齢者医療に加入している方へ、保険料通知書を7月中旬に送付します。6月1日以降に75歳になった方には8月以降にお知らせします。新しい保険証を7月下旬に送付します。現在お持ちの後期高齢者医療制度の保険証は、7月31日土曜日で有効期限が切れます。新しい保険証を簡易書留郵便で送付します。有効期限は令和4年7月31日です。お問い合わせ先は保険年金課。ID1000978。 国民健康保険に加入している方へ、国民健康保険税の納税通知書を7月中旬に送付します。令和3年4月からの加入分について、納税通知書と第1期から8期分の納付書を送付します。年金天引きの方で確実な納付を約束できる場合は、7月30日金曜日までに申請すると、10月天引き分から口座振替に変更できます。ID1000964。 軽減・減免制度のご案内です。軽減制度。会社の倒産、解雇、雇い止めなどにより離職した方は、申告すると税額の軽減を受けられる場合があります。ID100960。減免制度。前年所得が270万円以下で、本年中の所得が半分以下に減少する方などは、申請すると税額が減免される場合があります。ID100962。新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた方への減免制度。世帯主の事業、不動産、山林、給与のいずれかの収入が前年に比べて3割以上減少する見込みなどの場合、申請すると税額が減免されることがあります。詳しくはお尋ねください。ID1035283。保険年金課からでした。70歳から74歳の方へ、高齢受給者証を送付します。現在の受給者証は、7月31日土曜日で有効期限が切れます。新しい受給者証を7月中に送付します。お問い合わせ先は保険年金課、ID1015116。医療費受給者証の更新手続きをお忘れなく。お持ちの後期高齢者福祉医療費受給者証について、対象者へ更新申請書を送付しましたので、必要事項を記入の上ご返送ください。対象は、有効期限が令和3年、平成33年、7月31日土曜日の方です。お問い合わせ先は保険年金課、ID1013330。4月以降、国民健康保険に加入した方へ、健康診査を受診できます。次に該当する方は受診できます。受診期限は12月31日金曜日。希望する方はお早めにご連絡ください。対象は、昭和57年3月31日以前生まれで、令和3年4月2日以降に資格を取得し、10月31日日曜日までに資格取得届を提出した方です。お問い合わせ先は保険年金課、ID1001237。
国民年金保険料免除申請を7月1日木曜日から受け付けます。保険料の納付が困難で、免除を希望する方は申請してください。継続申請が認められた方を除きます。免除制度には、月額保険料の全額または一部が免除される区分があります。また、納付が猶予される場合もあります。ID1000845。新型コロナウイルス感染症の影響で所得が減少した方には特例があります。詳しくは一宮年金事務所45-1418へお尋ねください。ID1035013。保険年金課からでした。介護予防川柳を募集します。テーマはコロナに打ち勝つ介護予防です。コロナ禍であなたが取り組んでいる介護予防をユーモアの効いた川柳にしてください。応募方法です。7月1日木曜日から8月6日金曜日までに応募用紙を持参してください。郵送、ファクス、電子メールでも受け付けます。 応募用紙は本庁舎後年福祉課、美祭木曽川の各庁舎、出張所などで配布しています。賞として、最優秀賞1点2万円、優秀賞3点、美秀さんマフラーが贈られます。第12回最優秀賞作品は、認知症増やす会話で減るリスクです。お問い合わせ先は後年福祉課、ID1014629。65歳以上の方へ、介護保険料納入通知書を送付します。保険料は市民税の税額決定後に算出し、本人や世帯員の市民税の課税状況や、本人の合計所得金額などによって14段階に分けられます。詳しくは、7月中に送付する介護保険料納入通知書をご確認ください。介護という問題を社会全体で支えるため、保険料は納め忘れのないようにお願いします。介護保険料の納付方法は原則特別徴収、年金からの転引きです。特別徴収ができない方には、7月中旬までに納入通知書、介護保険料額決定通知書を送付しますので、同封の納付書で納期限までに納付してください。口座振替の場合は、8月2日月曜日の納期限に指定の口座から引き落とします。年度途中で特別徴収に変わる際は、通知書でお知らせします。ID1001135 新型コロナウイルスの影響による減免制度。次に該当する方は、介護保険料の減免を受けられる場合があります。同一世帯内の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合、同一世帯内の主たる生計維持者の事業、給与、不動産、山林のいずれかの収入が前年に比べて3割以上減少する見込みで、その収入にかかる所得以外の前年の所得合計が400万円以下の場合です。該当する方はご相談ください。ID1035212介護サービスを利用する方へ、介護保険負担割合証を7月中旬に送付します。対象は、要介護・要支援認定者、安心介護予防事業のうち、介護予防・生活支援サービス事業を利用する方です。介護サービスを利用する際に、介護保険・被保険者証とともに提示してください。ID1001137 いずれもお問い合わせ先は介護保険課です。リバーサイドフェスティバル写生画コンクールの入賞者が決定しました。市長賞、今伊勢中学校2年、柳田里奈さん。国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所長賞、貴船小学校1年、市川優奈さん。市議会議長賞、向山小学校3年、松瀬大志さん。市教育委員会賞、今伊勢小学校6年、柳田俊也さん。木曽山線公園管理センター長賞、大和東幼稚園年少、井岡結奈さん。以上の皆さんです。入賞作品は7月3日土曜日から8月1日日曜日まで、ツインアーチ138展望会に展示します。公園緑地課からでした。 ID1024569。ふるさと融資制度をご利用ください。市ではふるさと財団の協力により、法人の民間事業者に無利子融資を行っています。対象事業など詳しいことは、政策課へお尋ねください。ID1002694。介護保険地域密着型サービス、事業者を募集します。お問い合わせ先は介護保険課、ID1040565。微細プール休場のお知らせです。現在休場中の微細プールは、施設の著しい老朽化のため、復旧に必要な修繕を見合わせています。富田山公園の再整備計画の中で、今後のプールのあり方も含めて検討中ですので、ご理解とご協力をお願いします。指定管理課からでした。ID1008999。一宮スポーツ文化センターの指定管理者を募集します。公募説明会を次の通り開催します。日時は7月12日月曜日午前10時から。会場はスポーツ文化センターです。お問い合わせ先は指定管理課。ID1040664。長寿を祝う金婚記念祝賀式を10月13日水曜日に一宮市民会館で開催します。8月13日金曜日までにお申し込みください。対象は1月1日現在、一宮市住民基本台帳に記録されており、引き続き市内に在住する次に該当する夫婦です。昭和46年に結婚した、または昭和45年以前に結婚したが、やむを得ない理由により申請していない夫婦です。当日、送迎バスがあります。一宮駅、千秋町出張所、微細庁舎、微細南部障害学習センター、木曽川体育館発着です。予約が必要です。詳しいことは、後年福祉課へお尋ねください。ID1000992。これで市政ニュースを終わります。